ドルラジボイスサイド。
はい、というわけで次のコーナーですけども、このコーナーの説明をノリオくんお願いします。
はい、このコーナーは共通の趣味やこだわりを持つゲストたちの強烈なマニアックな雑談を公共の電波で垂れ流し、新しい共感者を増やしていくという野望に満ちたコーナーです。
はい、というわけでですね、今週はなんとドラゴンクエスト対決。
イエイドラクエ、
はい、ドラクエですよ。ノリオくんはドラクエはどうですかね。
もう友達のレベル上げを僕がやってました。
え、そんなに好きだったの？
やってました。
というわけで、まあ、ゲストを軽くご紹介しましょうか、はい、まずはゲストの方はこの方。はい、
こんばんは、小沢浩二郎です。
イエイエイ。
はい、小沢浩二郎です。はい、もう一人は。
こんばんは、松木ひろみです。
はい、ありがとうございます。というわけでですね、
はい、
はい、というわけでですね、今週はドラゴンクエストということでね、ゲームのね、ことを語ろうという回なんですけどもね、
はい、
コウジロ君はちなみにドラクエはどのぐらいのハマりようなんですかね。はい、
そうですね、シリーズ一通り子供の頃やってたので、うんうん、でも一番最初にやったのが4から始めたんですよ。
おー、あ、4から
な。はい、4やってで、ドラクエ楽しいなってなって、3やって、6やって、5やってみたいな、結構バラバラですね。
なるほど、1からじゃないん
や。1からではないですね。
あー、なるほどね。松木さんはちなみに。
私はリアルタイム世代で小学生の時にワンだったんです
よ。あ、なるほど。小学生でワン。でも結構ハードル高くないですか、そのなんていうの、買うこととかは。
そうですね、なんか親がなんかそういうゲーム嫌いだったんで、友達に乗り込んでずっとゲームしてました。
そう、
わかります。
今どうなんでしょうね。その頃友達ん家で RPG をやるという結構普通にやってました当時ね。今これほど迷惑な話ないような普通のテトリスとかだったらすぐ終わるのにね。
でも結構やっぱり友達のレベル上げとかあと攻略とか見てて、いや違う待って待ってっていうのを口出ししながらやっていくのが割と楽しかった。
ああ、そんなのもあるんや。ね、ちなみに今日はコウジャ君がねドラクエマニアということでいろんなものを用意してますけど、なんとファミコンがあります
よ、ね。すごいですよこれ、はい、ラジオで見せたいですもんね。
ドラクエ3が刺さってる
ワインカラーのねこのねやつね、これガシャっていうのをちょっと足で蹴飛ばしてガッとはまるとこうね、
次電源入れる時
もう、アウトみたいなことあったりとかするんですけどもね。はい、というわけでですね、はい、今日ね普通にドラクエ語ってもいいんですけどもね、はい、ちょっと珍しい、ことを用意しまして、
はい、
このコーナーです。ドラクエ何でも物知り対決。
イエス、
はい、いつも後半にやってるねクイズ対決を10問用意しましてですね、
はい、
点数で競って、いきたいと思いますけれども、はい、ね、早押しのあれを用意してありますので、そこでピンと押してください。まあ、勝った人のリクエスト曲が流れます。まずはこちら君、リクエスト曲をどうぞ。
そうですね、ドラクエのドから取りまして、NMB48 ドリアン少年。
お前関係ない
よ強引だな
全然いつも48来るじゃあ松木さんは。
いや、何も考えてなかったので、ドラゴンクエストの主題歌でお願いします。
あ、わかりました。
はい、
はい、ではですね、行ってみたいと思いますけどね、はい、分かったら、ね、早押ししてください。まあ、ぬるい問題もたくさんありますから大丈夫だと思いますよ。はい、では行きましょう。では1問目、のりおくんどうぞ。
ドラクエのキャラクターデザインを手掛けているのは有名マン。
はい、松木さん。
鳥山明。
はい、正解。
はい、素早い。
素早いですね。
まあまあ最初なので、
まあね、これだからドラクエだから、はい、なんだっけ、ジャンプの、
はいはいはい、ドラゴンボール、
そう、ドラゴンボール、はい、なんとなくちょっとこう、はい、絵柄とか似てるというね、うんうん、いう感じですけどね。はい、では2問目いってみましょう。2問目どうぞ。
ドラクエ1ではシリーズ唯一のゲームオーバー方式が採用されています。さて、それは何。
あれ、これわかんないか。ゲームオーバー、
ドラクエ1、もう一度、ドラクエ1ではシリーズ唯一のゲームオーバー方式が採用されています。さて、それは何。れは
意外とわかんないもんやな。ワンでね、ワンだけあったという
ゲームオーバー方式、あなたは死にましたっていうの唯一ですからね。
まあ、ある、あることをすると、そのまま
ゲームオーバーの方式。はい、コウジロ君。
ラストの竜王の城で世界の半分をお前にやろうって言った時に、うん、はいを選んじゃうと、うん、ゲームオーバーになる。
はい、正解。なんとゲームオーバー方式、ゲームオーバーでですね、バッドエンディング方式っていうのが当時あったんですね。ワン、はい、ね、うん、だけ真っ暗になってどっちを選べますかってなって真っ暗になって違う方に行ってしまう、
はいはい、でちゃんとあれ、パスワードが出るんです。
あ、そう、
そのパスワードを入れるとあの パスワードを入れると、レベル1から始まると。
そうもうでもその頃まだレベルね何十もないから、うんはいまあ、そのぐらい終わったとしても大丈夫だよね、
う
ん、
そうですね。
なるほど、はい、これで1対1になりましたけども、はい、では3問目どうぞ。
復活の呪文はドラクエ1からどこまで。
はい、こちらが早かった。
2まで。
正解
正解です。
正解。2対1になりました。これ意外とね、3までなかった呪文はね。あれこう書き間違えて字の俺字下手やったからさどうとかなるの書き間違えてあっつってもう二度だって最初から始まるっていうね、
は
い、
言うて見合おうですね。
これ松木さんはですか、呪文書いてたは
ずですよね。書いて
ました、小学生で、
はい、3がすごい斬新でしたから
もう呪文書かんねえやっていうね、はいはい、あれ呪文で書いた紙なくしたとまた大変だったね。はい、では2対1になりましたけども松木さん頑張ってくださいね。
はい、
はい、第4問。
ドラケ2から新しく始まった制度は何。
あー、間違いない。
パーティー。
正解。
はい、そう
なん
ですよね。そうそう、3からですね。
素早い。
これ何人パーティーですかね。
3、2は3人で、
3人が。
で、4になったら、2は3人で、3から4人パーティー。
あー、なるほどね。だから1は実は1人でね、行ってたんだよね。
はい、
そうそうそう、
また1回5でまた3人に戻るんで
戻りまし
たね。なるほど、細けえな。おっ、焦ってますね。2対2ですね。いいですね。では第5問目。
瞬間移動の道具キメラの翼と同じ効果のある呪文は。
あー、今次の早かった。
ルーラー。
正解。
3対2。いいなこれ。
3対2。これはねルーラーね、
はい、街から街へ移動する
キメラの翼。
ルーラーが実際に空をバーンと飛ぶって演出が入ったのは4からなんですよ。3はその場でフィューンと音がするだけで。
そうだね、
言ってた。
4になって初めて飛ぶんです
。あ、なるほど。
天井にぶつかったら音するんです
よ。そうそう、あ、そうだ、ね、あれだ、
ここでは使えない。
城の中で使ったらあかんねやな。なるほどね。これ3対2、松井さんリードしてますよ、これね。これはなかなか。第6問。
ドラクエ3で取り入れられた職業、魔法使いは文字通り多数の魔法を使いこなす職業、僧侶は何のエキスパート。
あー、こちら君。
回復。
正解。第3対3。俺は名勝負になりましたね。
いいですねこれ、
初めての大会でね。
熱いですね。
あ、熱い熱い。で、これ復活魔法って、あの、ね、復活魔法で言いますわ、はい、ドラクエ何やったっけ。ホイミか。
ホイミですね。
ホイミ、ベホイミ、
ベホマ、
ベホマ、
ベホマ、ベホマ
ラ、
ベホマズン。
ベホマズンが最高でしたからね。
ベホマズンは当初は勇者の呪文だったんですよ。
あ、そうなの。
で、ベホマズンがそのうち、あのベホマズンはもう最後まで結局行ったのかな。なぜか回復の一番すごいやつは勇者しかできなかったんですよ。
そうですね、その代わりすごい消費するんですよね。MP を。
あー、MP よね、そのありまして。これで3対 3? 3対
3? ですね、33です。
33。第7問ね。第7問。
ドラゴンクエスト4、導かれし者たち、シナリオは前後第5章の、オムニバス形式、作戦という AI 戦闘がここから始まります、みんな頑張れ、命を大事に呪文を使うな。さてこの中で残り MP を気にせず各自の持てる最大威力の攻撃手段で総攻撃を。
あー、松木さん、
ガンガン行こうぜ。
あー、正解。
これ長い。
ガンガン行こうぜね。これあの大体もう俺めんどくさいからガンガン行こうぜでしたけどね。工場君とかどうですか。
僕は命を大事に。
堅実です。
命令させろ。
命令させろはスーパーファミコンから。
5からですね。
5から、はい、でもあれ命令させるとめんどくさいね。毎回毎回
全部やらないといけない。
全部やらなきゃいけない。毎回やるんや、それ。
あのガンガン行こうぜだと、あのある方があの、うん、ザラキしか使わないんで。
緑色の帽子のあの方ですね。
わかんね。え、これで、これで4-3か。
やばい。
ですね。
あ、松木さん4点、はい、で小次郎君3点。これは競ってきましたね。では第8問。
ドラゴンクエスト5、天空の花嫁。本作は後継機スーパーファミコンで発売された初のドラゴンクエスト作品ですが、カジノで〇〇レースという何かが走る。
あー、こちら君。
スライムレース。
正解。すごい、4対4。スライム、ね、これでカジノでね。
そうですね、
あ、カジノいろいろゲームあってね、あの、はい、小さなメダル、
小さな、普通のコインですね。
あ、コインか、コインか、コインかね、あれでいろいろねやってね、遊べるというね。
だいたいそこに入り浸って3時間ぐらい費やす
っていう。
一向に魔王を倒しに
早く行けよ。
スライムレース。あ、そうか、チョコはファイナルファンタジーか。
そうですね、
チョコボレース、ね、スライムレース
ね、はい、
来ましたよ。あと2問しかありませんからね。
よし、
これは同率の場合はどうしましょうか。
同率の場合はですね、いや最後の問題は2点ということ
で。なるほど、
分かりました。よくあるパターンでね、いきますよね。第9問。
モンスターで宝箱の形をして冒険者を。
あ、今
ミミック。
正解。
早い。早い。
人食い箱と迷ったのが早い。
はいはいはい。これで 5対4。
はい。
あー、なるほどね。では最後の問題
でも、コウジロ君まだ逆転のチャンスは。
チャンスありますよ。最後の問題2点ありますから。はい、というわけで、ね、何もせずに最後の問題が。
これ結構難しいんじゃないですか、ね、
最後。結構いや、でもこの2人のマニアだったらね、結構いけるんじゃないかと思いますよ。
はい。
では最後の問題、第10問。
ドラゴンクエスト7、エデンの戦士たち、プレイステーション初の作品、本作のストーリーを進める上で欠かせないアイテムが不思議な石板である。エスタード島にある謎の神殿にある台座にはめて、台座が石板で全て埋まると、石板の絵柄が、一地方の地図となり、どうなる？
あ、マジか。地図が広がる。生きる範囲が広がる。
どう広がる？違いますね。どう広がる？近い。
別の世界に行ける。
別の世界とは？別の世界とは？
とは？そこが
出るか？
天空。
テクじゃない、別の世界です。別の世界、あ、来た。
エデン。
違う。別の世界とは。
それって
4つの、もう一回言うのもらえますか。
エスタード島にある謎の神殿にある台座にはめて、台座がすべて石板で埋まると、石板の絵柄が、一地方の地図となり、
どうなる。その地方のなんとかに移動します。その地方の。
その
地方の。
神殿。
違う、その地方の、
地方の
ね、ちょっと、あ、来た、松木さん、
時代、
はい、正解、過去に移動します、
過去に移動します
というところですね。
正直やってないので、
あ、なるほどね、
ここはちょっと難しかったかもしれないです
ね。さすがに
確かなんか
決戦問題でしたね。
エデンの戦士たちだったと思うので、うん、それでなんか、
エデンか
場所なのかな
全然違ったっていう、
ね、過去に行ける、
はい
ね、はい、というわけでですね、今週はドラゴンクエスト対決ということでお送りしますが、
松木さんの
勝利、松木さん
の勝利です。ファミコン持ってきたのに、
はい、これ延長戦で喋りたいと思いますけども、じゃあ曲紹介を言っていただいて、松木さんの、ね、お笑いにしたいと思います。山崎さん、はい、どうぞ。
はい、じゃあドラゴンボールの主題歌。
ドラゴンボールドラゴンボールでいいんだ。
ドラゴンボールでいきました。
ドラゴンボールの主題歌、
マグラさんがいて、はい、
はい
はい、
ドラゴンボールの主題歌です、はい。ドリラジでドラクエ対決延長戦です。
イエイ。
ノリオ君どうでしたかね。
いや、あそこまで熱くっていうか、本当にもうすごいいい戦いだったのです
ごい速さで、もうほとんど早押しの差がない。最後の問題以外はほぼね、マッハの速さでね、来ましたけど、
さすがにあのドラクエマニアを語る2人だけあるなと。
すごかったですよね。小次郎君どうでしたか。
ちょっと負けたのが悔しい。今日勝つ気で来たの。
勝つ気で来たよ。松木さんは。
いや、緊張しました。
緊張しました。ねえ、というわけなんですけど、今日いろいろね、物もラジオなんですけど、はい、見えないのでいろいろ用意してますけど、ね、番組で紹介しましたけどね、ファミコン。
ファミコン。
うん、来ましたよ。これもう売ってないか、さすがに。
もう売ってないと、生産もしてないと思いますよ。なんか
この部品も多分ないんではないかなと。抜く音がこう。
ああそうそうそうそう、そ
んなスイッチ、あのリセットボタンを押しながら電源を切る、
押しながら電源切ないといけない
ですね。あ、そうですそうそう、そんなのまあそんなの、
あと調子悪くてよくってふって吹き
ました。あ、吹きましたね、ふふしましたね。
何を吹くの。
あのカセット、
カセットを出した後にあのふふ、
ああほこりが溜まったりとかするから。
これなんか最近になって今更任天堂がやめてくださいって声明を出した。なんかあのやっぱりはほこり吹き飛ばすんだけど、なんか水滴がついちゃったりするからみたいな。
ああ、逆にね、危ないというね。あとね、ドラクエはね、やっぱゲームだけじゃなくてね、松井さん持ってますけど、もうボロボロになってますけど、この
ガイドブック。
これはこれはこれはこうしろ。
これも僕のですね。
これは読み込んでるな。
昔3ですね、うん、昔ネットがなかったのでとにかく攻略本がとにかく全てのガイドで、
うん、ああそうだそう、今やっぱネットで見れるからね。
あと今のゲームと違って昔は全部もうドットとか文字なので、そうそうこういうなんか例えば魔法の鎧がこんなデザインなんだみたいなのってこういうところでしか見れないんですよ、うん、そうだね。すごいワクワクしましたね。
そっかそっか、今やったらね絵でちゃんと描かれてるけどね、はい、ドット絵で、うん、ドット絵の方が俺最近じゃスマホで1とか2とかやったりとかします、
はい、してますね。
やった1、
はい、
やってない。スマホでね、1から3とか4とかできるんですよ、はいはいはいはい、だけどこう1とかまだほら 2D というか、うんうんうん、だから非常にスマホに合うというかね、
ドットですね。
そうそうそうそう、でその後に、8とかかな、
6か8も出てますね、
6とか出てるんだけど、うんうん、こう 3D になった瞬間にスマホだともうよくわからない上なのか下なのか右なのかそういう意味で今ねスマホはね1、2、3ね今ちょっとやってみるとね400円ぐらいで500円だからね、結構忘れてるからさ、うわそうやったっけみたいなのもあるですよね。
他
にもねいろいろ用意してますけど、これなこれなんですか、漫画ですか。
これは小説版の5ですね、ハードカバーで、
1、2、3巻ありまして、あと
これすごい能力がさっきね、
本当おすすめですね。
いやこれ
ものすごいの来てますけどね、
ドラクエ鉛筆、
ドラクエ鉛筆、
バトル鉛筆ですね。
バトル鉛筆、これどうやって遊ぶんですか。
これあの鉛筆をまあ選んでもいいんですけど、あの無造作に取り出してモンスターなんか書いてあるんですよ。であの六角形の鉛筆なのでコロコロって転がして、なんかモンスターに全員に50のダメージとかいろいろ書いてあるんですよ。
書いてあります、ね、
でみんな持ち回り一回りで100で、で先に倒した人が勝ちみたいな。僕小学校の頃これすごい流行ってて、
流行ったのこれ。
流行ってましたね。
これが学校であの文房具なのかおもちゃなのかって結構問題になってうちの学校は大丈夫だったんですけど、学校によってはバトル鉛筆禁止みたいな小学校もあったみたいですよ
あ、なるほどね、これはゲームだから持ち込むなと、は
い、そうなんです、そうなんです、
ありましたねそんな、そんな制度、
はい、これよくね取って、よくも取ってあるよねこれね、もうちょっと売ったりとかできない
でしょ。もうできないですね、
これね、
これは残しておくべきです、
ね、一本も削らないで残
しておくなるほどね。え、松木さんはこういうもグッズは買わない。
買わない方ですね。
あれあの解説本というか、攻略本は
人のおっぱくる、あ借りる、借りる、
今女
はずくお借りします、お借りします、
永久に借りておくんです
ね。松木さんワンからの方がまだネットで見れたりとかわからないでしょ、攻略の仕方とか。
ネットとかない時代です
ね。ないでしょ、ね、あの頃なんかね、これどうやっちゃうの、友達とやりながら。
まあ友達と情報交換しながらとか、ひたすらもう時間かけていろんなパターンを試しながら。
どんな、例えばどんなパターンを試すん、
なんか一方通行でなんか永遠にループする洞窟みたいなの
がありますね。
上行って下行って右行ってみたいな、あまた最初のとこ戻っちゃったってなるの、次上じゃね次左じゃないみたいなそんな感じで
洞窟に行くとね、あの松明がないと、ずっと真っ暗だからどっち行ってか言われないから、はい、あの辺もね結構時間かかってね、
書きましたねこうやって、とりあえずこう行ってこう行って、
交換紙に自分でマップ書いてとかして
ありましたね昔のゲームそうでしたよね、昔のゲームそうでした、ま
あ、ここに街があってとか、
ここは何回押してこう音が変わるからぶつかってるって言って、こうやって
自分で書いてやっぱね小学生ぐらいやからみんなやるんやね、
そうですね、
時代を感じますね。
どの辺までちなみにお二人は、さすがに最近はやらない、
僕
さすがに最新作と、
最新作10が確かオンラインゲーム化されたやつ、
そう
そう、あれはやってなくて、一応9だけはちょっとやりました。9は最後まで
DS のやつですね。
そうですね、だから7、8以外はやった感じですね。でも僕1とか2はあのリメイクされたスーパーファミコン版ってやつで、復活の呪文は入れてないんですよ。
ああ復活の呪文は入れてない、あなんだね入れた派の松木さんはどこまで。
7までですね。
7まで、7というと、
はい、あのさっき出
てきた最終問題、
石版のやつ
です。あ、石版のやつか、はい、うん、なるほどね。ちなみにワン、ツー、スリーはね勇者ロトの伝説シリーズ、
そうなんですよ、
これね、これはでも本当ね名作ですよね、
はい、ロトは自分の中でもヒーローですから
じゃあそうだいやでもワン、ツーのねフィーバーの頃はまだ分からないかもしれないですけど、ね、やっぱビッグカメラの前とか大行列の、もう働いてましたけど、確かね働いてたの、働いてないか、大学生の終わりぐらいか、うん、はい、バブルのまだ頃だから、うん、はい、もうすごい並んですよ、うん、スーパーファミコン発売日とかね、
うん、3とかドラクエガリがありましたからね。
なんすか
それ、ドラクエガリ、
ドラクエ3をも買いに行った子供から、うん、 カツアゲする
っていう。松木さんやってたやろ。
なのです、あの平日に発、うん、あの発売日を変更して、もう必ず土日必ず親と一緒に行ける、必ず土日に発売するっていうのに効果が変わったんです。
逆にね。
社会現象を引き起こすと、
すごいゲームだったね。これえ天空三部作は？
天空三部作は全部やってますね。
やってますね。
これ工場君ど真ん中ぐらいじゃない？
そうですね。
もしかしたらね。
はい。あさっきあのラジオの冒頭で流れたあのテーマが、うん、あれはロトの方の序曲だった。
そうですね。
天空の方はちょっと序曲のオープニング最初一番最初の冒頭部分が違ったりする
。おまけな。そうそうそうですよ。僕もね結構やってたんですけど、やっぱこうハードが変わるとちょっとね、はいはいはい、DS になって、うん、DS 買わなあかんからいかなくなるし、
そうですね、
ネットはねもうだからね Mac ユーザーだからできないとか、 なんかそんな感じですよ意外とね、まあ、本当にじゃあ、ま、自分のザ・ベストドラクエの1からさっき言ってたね中で言うと
シリーズで、
うん、僕はねあの4なんだっけ、シナリオが4つに変わるやつ何々編何々編っつって
4
か4がねやっぱ一番面白かったからというストーリーも結構楽しめてね、一回一回なんかこうストーリーが一旦終わって、うん、で最後にまたまとまってみたいになるから、うん、これは結構ね印象深いですけどね。
そうです
ね。のりくんはちなみに
僕はほんと3か5かって感じなんですけど、うん、あの実はお二人にお聞きしたくて、5で結婚制度があるんですよね。
はい、そんなあったっけ。
あります
そうなんですよ。あの嫁を選ぶっていうのがあるんですけど、お金持ちの娘を選ぶか、うん、幼馴染を選ぶのかで、うん、2人はどちらを選んだのか聞きたいんです。
小次郎く
ん、僕はちゃんとビアンカを選びましたよ。
あ、幼馴染を、
はい、
あ、
松井さんは？
僕もビアンカです
。あ、やっぱ王道なんじゃないですかね。
お金持ちの娘の方と結婚するとストーリーとあの全然あの直結してないんですけど、結婚したら例えばお父さんからあの強力な防具とかお金がもらえたりとか
あ、ね、あ、そうなんや。
っていうあの付加価値がすごい多いので、はい、あの現実主義かそれともちゃんとあの
愛を
選ぶか物語にあの準じた幼馴染選ぶかっていうので二分してたんです。うん、
あ、これはドラゴンクエスト5天空の花
山ですね。
1992年に出てます、
ね。主人公の息子が勇者なんですよ。
そうなんです。
あ、なるほどね。
親子三代のストーリーですね。うん、パパスから始まって、
あ、そうですね。
で勇者。
あ、あとモンスターを仲間できる
とか、ね。ああ、ね、はぐれメタルだったけど正座したよね。
ね、これが5ですね。こうじろくんはちなみに。
ファイブ、僕、あ、好きなやつですね。三四六でちょっと迷うんですね。やり込んだのがやっぱその辺なので。
なるほど。
でもドラクエのやっぱ共通してるのはやっぱ主人公が喋んないっていうのが好きで。
あ、そうだね。
そうだ。
そうなんですよ。あの FF と徹底的に違うところは FF は主人公が喋るので、あ、なんなら初期設定の名前みたいなのもあるんで、なんか僕子供ながらなんかあんまり感情移入できなかったので、でずっとそうなんですね、ずっとドラクエ派だったんですよ。でドラクエ3に至っては自分もそうですし、勇者以外の仲間をちゃんと自分の名前をつけれるっていうので、それでわなんてすごいゲームなんだって衝撃を受けたのが3でしたね。
俺待
って
ハンセンとかブロディとかテリーとか
昔あのプロレスラーで、でも全部ひらがなみたいな。
そうそうそう、悲しくからね。あの松木さんは
私3か1ですか。
ああ、うん、3ね、やっぱ3人気ですね、やっぱね。あ、まあ、まあ、3部作の最後だからか、
うん、ここはあの過去の歴史がつながるみたいな、
うん、あ、そうなんですよ。なんかここで集約するっていうのがすごくね、
ロト伝説の謎が明らかになる、キャラクターメイキングや転職システム、転職システムがねここから始
まる、はい、そうなんですよ。遊び人ってすごい好きだったんですよ。
遊び人から賢者や。
そうそうそう、3から昼と夜っていう感じができ
たのが3。歩いていくとね、
夜になったら。そうですね、昼夜を逆転させる呪文なんてのも出てきたん
です。ラナルタですね。
もうキリがないな。はい、ドラクエ、ドラゴンクエスト大会でした。
イエイ、イエイ。